ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアとブルガリアは歴史博物館で外交関係樹立68周年を祝うことについてお伝えします。在ソフィアのインドネシア共和国大使館は、国家歴史博物館でインドネシアとブルガリアの外交関係樹立68周年を祝います。9月15日日曜日、アンタラ通信社が引用したように、在ブルガリア、アルバニア、北マケドニアのインドネシア大使イワン・ボガナンタ氏は、4年間でインドネシアとブルガリアの貿易総額と、インドネシアへのブルガリア人観光客の数はほぼ 50% 増加したと述べました。ブルガリアはまた IMO、ITU、ユネスコなどの国際機関の多くの役職への様々な推薦においてインドネシアを支援してきました。イワン大使はまた、インドネシア政府のプログラムの重点を推進することに常に積極的であり、その一つはヌサンタラ首都への投資誘致だったことも認めました。在ソフィアのインドネシア大使館はまた、2023年にブルガリアの起業家とインドネシア投資省との間で7710億ルピアに相当する5000万米ドル相当の食品飲料分野への投資を目的とした覚書の証明を促進しました。在ソフィアのインドネシア大使館のレセプションには、中央政府、地方自治体、著名な事業家、教育界、芸術界、そしてブルガリアに離散したインドネシア人からなる200名以上の来賓が出席しました。それでは次のニュースです。観光創造経済省は、パレンバン市がユネスコ創造都市になるよう奨励することについてお伝えします。観光創造経済省は、南スマトラ州パレンバン市がユネスコの創造都市になるよう奨励しています。9月15日日曜日、アンタラ通信社が引用したように、サンディエガウの観光創造経済大臣は9月15日日曜日、パレンバンでパレンバン市をユネスコの創造都市として提案することで、地元社会にさらに大きなビジネスと雇用の機会を開くことができると述べました。そこには、サンディエガ大臣はまた、これを支援するには、事業展開における連携を生み出すための各種イベントやアクティビティの開催など、中小企業の分野でさらなるイノベーションを開発する必要があると述べました。これに関して、パレンバン市長のウチョク・アブドゥル・ラウフ・ダルメンタ氏は、パレンバン市の中小企業と創造経済のプレイヤーを引き続き支援することに尽力します。これには、中小企業と創造経済のプレイヤーが 権限を与えることができる新しい場所の使用が含まれます。それでは次のニュースです。ブリックスメディアサミットはメディアにおける AI の使用基準を強調することについてお伝えします。2024年9月14日と15日にモスクワで開催されたブリックスメディアサミットでは、ブリックス小国及び加盟予定国のメディア代表者がメディア界における人工知能の使用基準を策定する重要性を強調しました。9月15日日曜日にアンタラが受け取ったブリックスメディアサミット最終宣言では、出席した全メンバーが AI などの先端技術は明確な倫理規範とバランスを取れなければならず、事実に基づいた公平なジャーナリズムを引き続き優先することに同意しました。ブリックスメディアは包括的な報道を通じて政治、経済、人道的交流の促進に取り組んでいます。これらはまた特に軍事紛争を取材する場合、ジャーナリストの安全を維持することの重要性を強調しました。このサミットは新華社の支援を受けてロシアのタス通信が主催しました。ブリックスはブラジル、ロシア、インド、中国とともに2009年に設立されました。その後2011年に南アフリカが参加しました。2023年12月には他のいくつかの国が参加しましたが、このグループはブリックスという名前を維持することを決定しました。それでは次のニュースです。イランは、西側の制裁はイラン政府の決定を変えることはないと主張したことについてお伝えします。イランは、西側諸国における制裁ではイラン政府の意思を強制することはできないと主張しています。イランのアッバス・アラクチー外務大臣は日曜日にファルス通信が引用した声明で、制裁は失敗した手段であると述べました。同氏は核問題とその他の問題の両方において、イランは制裁の圧力に屈しないと強調しました。以前ドイツ、イギリス、フランスは火曜日の共同声明で、ウクライナ紛争で使用するためにイランがロシアに弾道ミサイルを移転した疑いをめぐり、2国間航空サービス協定の破棄を含む新たな制裁を発動すると脅迫しました。イランはこの非難を否定し、ウクライナ紛争には関与していないと主張しました。一方、ウクライナのフロディミル・ゼレンスキー大統領はイランからロシアへの弾道ミサイルの移転に関する証拠はないと認めました。それでは最後のニュースです。ヨルダン首相は新たな議会選挙後に辞任したことについてお伝えします。ヨルダンのビシャル・アル・カシャオネ首相がアブドゥラ2世国王に辞表を提出しました。これは9月15日日曜日、ヨルダン国営メディアが報じました。この辞任は9月10日に行われた議会選挙から1週間も経たないうちに行われました。反政府勢力イスラム行動戦線が議会で大幅な議席を獲得しました。この動きによりアブドゥラ2世国王は新しく選出された議会とより連携した新政府を任命することが可能となりました。このプロセスは選挙結果に応じて行政執行部が新たな任務を確実に獲得できるようにするためのヨルダン憲法の一部です。国王はカサウネ氏を再任するか、次期政権を率いる新首相を選ぶかを決定すると見られています。カサウネ氏は2020年10月に任命されて以来、 アブドラ国王の下で最も長く首相を務めた人物です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はロシアとウクライナ戦争捕虜交換におけるアラブ首長国連邦の役割についてお伝えします。ロシアとウクライナの紛争が続く中、両国は捕虜を交換し、9月14日土曜日には両国とも103人を交換しました。2022年にロシア・ウクライナ戦争が始まって以来、57回の捕虜交換が行われました。このような交換は多くの場合、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、またはトルコが仲介する取引によって生じます。アラブ首長国連邦自体が8回仲介役を務めています。9月14日土曜日に行われた交換は、アラブ首長国連邦が両国間の捕虜交換を促進した8回目となります。両国はまた8月に双方の捕虜115人が参加した小規模のやり取りでも仲介役を務めました。土曜日の交換により、アラブ首長国連邦の仲介により交換された捕虜の総数は1994人に達しました。最大規模の事件は2024年1月3日に発生し、やはりアラブ首長国連邦が仲介した調停の結果、両国は合計478人の捕虜を交換しました。アラブ首長国連邦外務省は1月、この調停努力の成功は、特にロシア連邦とウクライナ共和国にとって、国際舞台における信頼できるパートナーとしてのアラブ首長国連邦の世界的な地位を反映していると強調しました。その結果、双方から捕虜を解放することができました。アラブ首長国連邦はまた、ウクライナ紛争の平和的解決を目指した努力を継続する決意を強調しました。さらに、外交、対話、緊張緩和を求める一貫した立場と、危機による人道的影響を軽減するためのあらゆる取り組みを支援する取り組みを強調しました。現在の地政学的及び地形学的競争により、国家間の紛争解決はますます困難になっています。伝統的に朝廷大国であった米国や欧州小国など国々は、各地位の紛争の朝廷において目に見える役割を果たしていないようだが、その一つがロシアとウクライナの紛争です。紛争解決への政治的、経済的、軍事的関与の歴史により、一部の国が中立かつ公平な調停者とみなされることがますます困難になっています。この文脈において、アラブ首長国連邦などの新しい主体が国際調停者の役割を引き受け、伝統的な大国が残した空白を埋める上で重要な役割を果たしています。アラブ首長国連邦を含む新たな非伝統的集体の調停活動への関与が増加していることは、国際政治における中産階級小国の影響力が増大している証拠です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
peristiwa di situ ku ada bersamamu saudara. Indonesia yang disatukan karena cinta, karena kita Indonesia. Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. Tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Kilauan samudra terbentang katulistiwa.
クリスの皆さん、キヨの歴史です。キヨは1963年9月16日にマレーシア国家の成立のことから始めます。1963年9月16日にマレーシアが建国され、東南アジアに新しい連邦が登場しました。マレーシア連邦とシンガポール、サラワク州、サバ州を合併し、脱植民地化に関する国連総会決議1514に従っています。しかしマレーシアの最初の旅には課題がなかったわけではありません。シンガポールは1965年8月9日についに分離し、シンガポール共和国として独立しました。それにもかかわらず、マレーシアは困難な時期をなんとか乗り換え、現在では東南アジア地域で安定した影響力のある連邦国の一つとなっています。次に9月16日パプアニューギニアがオーストラリアから独立したことについてです。パプアニューギニアは以前はオーストラリアの統治下にあった後、1975年9月16日に独立しました。ニューギニアという名前は、人口がアフリカのギニアの人々に似ていたため、1545年にスペイン人探索家オルティス・デラテス氏によって付けられました。パプアという名前は1562年にポルトガルの探索家ホルヘ・デ・マナセス氏が付けた巻き毛を意味する言葉に由来しています。オランダ人、イギリス人、ドイツ人による支配を終えて、第一次世界大戦後、この地域は最終的にオーストラリアの統治下となりました。1973年9月1日、パプアニューギニアはマイケル・ ソマレ首相率いる独自の政府を樹立し、9月16日にオーストラリアからの完全な独立を達成しました。その後、パプアニューギニアは1975年10月10日に国連の142番目の加盟国となり、イギリス女王の公式代表として首相と総督を擁立してイギリス連邦に加盟しました。最後に1998年9月16日にインドネシアサッカー代表チームは FIFA ランキングで76位にランクされたことについてです。インドネシアはサッカー界で誇らしい成果を上げてきました。1998年9月16日にインドネシア代表チームは世界ランキング76位になり、これはサッカー史上最高の成績となりました。当時のインドネシア代表チームにはコルニアワン・ドゥイ・ユリアント、ビマ・サクティ、ヘンドロ・カルティコというビッグネームが揃っていました。インドネシアサッカー協会の公式ページを引用したように、現在は AFF カップとして知られるタイガーカップで、インドネシアはなんとか3位を確保し、東南アジアやアジアで恐られるサッカー強国の一つとしての地位を強調しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。リスナー皆さん、次は インドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。 クリスの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとペルーは包括的なパートナーシップ協定の完成を推進していることについてお伝えします。インドネシアとペルーは包括的経済連携協定または IPCEPA に関する交渉の早期完了を推進することで合意しました。5月15日日曜日、インドネシア共和国外務省のプレスリリースが引用したように、両国は10月9日火曜日、ペルーのリマでインドネシア・ラテン・アメリカ・カリブ海小国またはイナラクビジネスフォーラムの合間に、両国がインドネシア・ペルー2国間協議フォーラムを開催した際に合意に達しました。外務省アメリカヨーロッパ局長ウマルハディ氏が率いるインドネシア代表団は、外務省のアメリカヨーロッパ局長のウマルハディ氏が率いるインドネシア代表団は、外務省第二アメリカ局長のエピバニア・リリス・ウサナ・ニンディア氏と、在ペルーインドネシア大使であるリッキー・スヘンダル氏が同行しました。一方、ペルー代表団の議長は外務省アジア・オシアニア局長のフェルナンド・ジュリオ・アントニオ・クイロス・カンポス氏が務めました。ウマル・ハディ事務局長は、インドネシアとペルー間の包括的経済連携協定の交渉の完了は、インドネシアとペルー間の貿易・投資協力を大幅に拡大するきっかけとなるだろうと述べました。同氏は、包括的経済連携協定が実行されれば、両国間の貿易量は最大3倍に増加する可能性があると付け加えました。ペルーはインドネシアにとって、ラテンアメリカ地域における最も重要な貿易相手国の一つです。2023年、インドネシアとペルー間の双方向け貿易総額は4億4000400万米ドルに達しました。インドネシア・ペルー包括的経済連携協定の交渉は2024年5月27日から30日にペルーのリマで初めて開催されました。この第1ラウンドでは、両国の交渉担当者は物品貿易の市場アクセス、関税、貿易円滑化、物品貿易の技術的障害を克服する取り組みなど、物品分野に焦点を当てて話し合いました。二国間会議では、包括的経済連携協定に関する話し合うとは別に、両国は議会間協力、防衛、パームユーへの経済発展、麻薬対策と教育など、二国間文脈における他の戦略的問題についても話し合いました。リスの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan.Kata kiri setelah beribu debat panjang, namun kau tampak baik saja, bahkan senyum.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なお菓子をご紹介します。かつてのジャカルタには多種多様なグルメがありました。時間が経つにつれて、かつてジャカルタで食べられた美味しい料理の多くはますますまれになり、さらには絶滅し始めています。ブタウイ文化の中心地でもある南ジャカルタの観光名所の一つであるセトゥババカンは、ジャカルタのあらゆる豊かな料理を維持する使命を持っており、その一つはエスゴヤンです。このエスゴヤンは実際には地元のバタウイ料理ではなく、バンドンの発祥です。話によると、90年代頃、このエスゴヤンはブミプリヤンガンから移転し、ジャカルタで有名になったそうです。話によると、それを揺すって作ることからエスゴヤンと呼ばれているそうです。エスゴヤンのカートには氷が入った箱の形をしたクーラーが装備されています。氷混合物を型に入れるときにこの冷却器を振ります。従ってエスゴヤンの販売者はクーラーをどこでも押していく必要があるほか、エスゴヤンを有するのに十分な力も必要となります。このエスゴヤンは細長い形がキャンドルに似ているため、エスルリンとも呼ばれています。ゴヤンを作るための材料はココナッツミルク、グラヌルと食品香料で構成されており、そして主材料はフンクエゴナです。フンクエゴナは緑豆の粉です。このタイプの小麦粉はジャカルタの伝統的な市場で広く販売されています。開発中に購入者を引きつけるためにエスゴヤンは様々な味で作られていました。変化に富んだ味を得るために、フンクエコナーにアボカド、ドリアン、チョコレート、イチゴ、パンダなどの他の材料を加えています。エスゴヤンの作り方も複雑ではありません。材料を一定の粘稠度に達するまで混合し、混合物を型に流し込みます。次に型を氷で待たされた冷却器に入れます。エスゴヤンのカートには通常真ん中にかなり大きなクーラーが付いています。氷の混合物が凍る周りにエスゴヤンを楽しむときにハンドルとして穴を開けます。その後氷混合物が均一に凍るようにカートを振っています。エスゴヤンの味を選択すると、エスゴヤンをコーティングするオプションが表示されます。例えば甘くとろけるチョコレートと香ばしくローストしたピーナッツです。エスゴヤンを保存するためにショッピングセンターでエスゴヤンを見つけることができるようになりました。 Listener no minasan, kore de Pasona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kyo mibukai topiku de aimashou.
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、バゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですか？です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですか？という会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと 南東スラウェシ州バウバウ市にあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリ石についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popawa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa wo kiita to, kyou no topikku, bagaimana ceritanya? 日本語でどういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲイマナ、バゲイマナ、日本語でどう、どう。チェリタニャ、チェリタニャ、日本語で話、話。Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 日本語で話はどうですか？話はどうですか？バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。Dianggap, dianggap, 日本語で考えられる、考えられる。Sakral, sakral, 日本語で神聖、神聖。Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 日本語で Buton 社会、Buton 社会。Konon, konon, 日本語でそういえば、そういえば。Menjadi, menjadi, 日本語でなる、なる。Tempat, tempat, 日本語で場所、場所。Pertama kali, pertama kali,日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メインジャッカン、メインジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。リスナー皆さん、会話の中に、バゲマナチリタニャブ、日本語で、話はどうですかという文がありました。この文には、バゲマナ、日本語で、どうという疑問詞があります。バゲマナ、日本語で、どうという疑問詞は、その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、バゲマナチリタニャという表現が石の神聖さに関するガイドからの情報に応じてブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。ではバゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam. 日本語でこの寺院は一夜にして建てられた言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか？ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はスラウェシ州南東部ブートン島のバウバウ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉は、ソロウェシ島南東部のブトン及びバウボウ地域に住む部族 またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイソルインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ファイソルインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はマフィアクロンチョンの伴奏でレスティアナンデが歌うスンパ I love you という曲をご紹介します。アフマッダニーが作曲し、マハデウィが広めたこの曲は2008年にリリースされました。この曲は愛を表現する人の誠実さを歌っています。この曲は人が愛する人に対してどれほど強い愛と憧れを抱いているかを表しています。それでは皆さん、マフィアクロンチョンの伴奏でレスティアナンデが歌うスンパアイロフィを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
スンパアイロフィオ I need you I miss you アコタビサムスナカカモダリオタコ
Sudah mati
dapat merasa kerinduan yang jauh selain rinduku padamu. Sumpah love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa
of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia. Instagram は VOI _official。 Twitter は @VOI Indonesia。 TikTok は VOI _official。 メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。